あれ今夜もお三方お揃いでようこそ。
初のね、
すっかり意気投合されたんですね。
どうもどうもどうも、
いただきます。
よろしくお願いします。
はい、こんばんは。
お願いします。
もう映画の話止めどないから ね、
ね映画ってすごいです ね、 ね、
いや本当に、
やっぱり同じような映画を見られてこられたんですか。
いや多分僕なんか全然もうたくさん見てらっしゃるだろうけど、
めちゃくちゃ詳しい。
いやいやそんなことない。やっぱり、渋谷って街も、90年代やっぱり一種独特だったの で、
独自のカルチャーありましたね。
そうなんですよ。今の東京でそれ感じますか、どうですか。
今はもっとこう情報がもう多すぎて、どのエリアがどうっていうのはなくなりすぎてるから、そういう意味で言うとちょっとその90年代とかとは違いますよね。やっぱり下北は下北で何かあったり、おっしゃったら三鷹は三鷹、吉祥寺とかあるし、
そうなんです、
渋谷と新宿違うしみたいな、そういうのはないですよ ね、
そうですね、
今はね。それも全国そうなってると思うけど、
そうだよ、ね、
均一化されてる。
そうですね。
だから今むしろ和歌山とかね、和歌山市とかの方がやりやすいのかもしれないですよね。
そうかもしれないです本当に。
なんか若い方々も元気ですし、なんか新しいことしたいって言ってるから。
203の観客っていうか、お客さんはどのぐらいの年代の人が多いんですか。
はい、最初9月のプレオープンは実はあのスキタっていうドキュメンタリーしたんですけど、まあスキタさんで実はね、あの先から話題に上ってるジャームッシュのミステリートレインの現場のスチールカメラマンを務めてたんで。
そうなんですよ、僕知らなかったです。
そのご縁もあって、実はそのカサベテスの11月に上映したカサベテスの1993年の特集上映の時のパンフレットの巻頭に永瀬君と杉田さんの対談が載ってたりして、実はゆかりの方ではあったんですけれ ど、 でこの映画を上映した理由は、まあデビッド・ボーイの写真が目立つっていうこともあるんですけど、やっぱり今ね、和歌山にミニシアターできてきてくれるの50代から60代やろうなって思ったんです最初は
最初は思いますよね。
そうなんです、
やっぱりね、僕らとね同じね、
そうい
うのがね、
あの時代の記憶のある方からじゃなかろうかと思ったので、好きだやったんですよ、なので50代60代から来てくれました。それで音楽好きの人が、まあ一番ねファンが多かったの実は清志郎だったんですけど、
和歌山の清志郎好きだしね。
でこのチラシの表、YMO とかミステリートレインとかいっぱい映ってるんですけど、イギーポップとかね、なんですけど人気は清志郎で、見に来られる方が多かったですね。で一番最初に来られたのが他府県から和歌山に嫁いで来られた女性たち、でその次来てくださったのが、他府県で働いてたけど戻ってきた人たちの順番だったのが、そうなんやなと、
そういうの恋シーンよきっと。
そうですね、
女性が多いんですか。
今は男性が多くなってきましたね。
やっぱ作品によっては
そうですね、作品ともしかしたら空いてる時間が違うのかもしれないですね。
あれ時間的には午前10時、午後1時、4時、7時、午後3作、午前に1作、
11月はちょっと長めの映画が多かったんで、間3時間で上映したんですけれど、まあ12月は90分の映画なので、また時間表は変わってくると思うんですけれど。
そうなんですね、
なんかね、皆さんどの時間帯がいいのかなっていうのは悩みどころで、
そうですね、それ本当バラバラですもんね。
そうなんですなんでまあそのうち決まっていくと思うんですけれど、今はまあ土日はこちらの方で時間を設定しますので、平日は皆さんの時間で申し込みいただいたらその時間にかけよう、火曜の7時から開けてい
いんですか、
それをお待ちしてます
最高で料金はもう一律
料金はね一律です。はい、シンプルに行こうと思って、サービスデーとかシニア料金とか、今のところは検討してない。
設一般が1700円、
はい、どの回でも
大学生専門学生が1500円、それ以下の学生さん小中高の学生さんは1000円、
はい、 で始めてるんですけれど、うん、まあ皆さんに聞きながら、うん、どれが今の時代に合ってるのかを考えたいなと思います、
うんうんうん、皆さんと作る映画館
もう本当に力を貸してください。いつまでも作りかけみたいな感じでいくと思います。
あ、いいですね。
でもいいですね、うん、その感じ。
なんかあの椅子もねキャンプのチェアなんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、そうだ、キャンプのチェアなん
だ。あれがねすごい本当に屋外で見てるぐらいのリラックス、そう、新しい感覚でした。
あ、そうですか、う
ん、かしこまってあの映画館のふかふかのベロア調の椅子、うん、あれもあれでいいんですけど、うん、なんかすごくリラックスして、ね、あの気の知れた友人たちと空を見上げながら見てるっていう感覚になりました。
そうですか。
暗くなった瞬間、あれってどこにいるんだろうって、なんかね何度もねドリンクホルダーを探してしまいました。
そう、ドリンクホルダーのチェアに座るとしないといけないですね。
そう、なんか、はい、お酒飲みながら見たいなみたい
ね。そういう回もあるといいですよね、うん、
ね、あ、いいです。
ってほしいなと思いましたね。
ポップコーンはやっぱり ね食べたいですよね。
映画ポップコーンなんかね
導入しましょう
ね、はい、いいと思う。ポップコーンがあると、
そう、
ポップコーンと
私も飲食しながら見るのが好きなんで
ね
ジストシネマに行くと、うん、バケツサイズの頼むんで、うん、お一人ですかって必ず聞かれて、そうです
そうです、何か
ます。まあ、でもね実はあの和歌山の方はあんまりご存知ないんですけれど、うん、和歌山のジストシネマ和歌山ってすごく画期的なシネコンで、うん、あのミニシアター、うん、アート系の単館劇場の作品を開館当時から2週ずつかけてる珍しい劇場なんです、うん、だから本当は和歌山ミニシアターなかったとは言われつつも、うん、ミニシアターの作品はずっとかかってるんですよ。
確かにそうやね、そうやったら、
はい、なのでジストシネマには本当に感謝してます。和歌山で上映してくれるってことが多くて、
そうなんだ、
はい、
ジストシネマね、
うん、見たことあるよ。
あ、そう、うん、何見に行った、
何やったっけ、出てこない、あの監督
なんか曲でも聴きながら
おしゃれ監督
ウェス・アンダーソン、
もらいます。
ウェス・アンダーソン
出た
でしょ。
何見たの？
そうなんですよね、
新しいやつ、ウェス・アンダーソンの
一番新しいやつ。何だっけ、
ちょっと待ってね、
なんかコスさんこの間に
アステロイドシティ、
あ、それ知らないわ。あ、そう、
可愛 い映画やった。
あの人の映画可愛いよね、うん、すごいよね、あの人の絵作りというかさ
すごいすごい、
どうやってんのかなと思うよ、うん、毎回毎回、うんうん、
これも可愛かった。
CG かしらと思うぐらいすごいよ ね、
すごいね、
全部こうシンメトリーになってて、
う
ん、
そうですね、絵本みたいですよね。
絵本みたいですよね、本当に本当に、本当 色も
色も ね素敵、
そうですね、すごい素敵、ファンも多いみたいです、ね、
そりゃそうやと思う、
うん、ウェス・アンダーソンやっぱり見ますね、
そのおしゃれな映画見に行くね、あ
なたはね。おしゃれ
おしゃれ駆動ですからね、
おしゃれ。
いや、そう、う
ん、素晴らしかった
ですよね。
なんかお忙しい日々の中でも映画館に行こうっていう、
ね、行きたいな行きたいな常に思いながら、うん、なかなかタイミングが、ね、やっぱ合わなくてよういかんかったりするんだよ、
ね、
うん、
あと長すぎるとね、なんかね、
そうですね、
あ、そう、
ちょっと、
あ、そう、
うん、今マーティン・スコセッチの見たいやつあんのよ、うん、あれ3時間ぐらいあるでしょ、う
ん、言ってました。この間来てくれたお客さんが3時間の見てきましたっておっしゃってた。
僕結構映画長いの好きで、
うん、あら、
あの2時間とかで終わられるとなんか物足りないよね、3時間とかだったら嬉しい。
3時間じゃ割としんどいよ。
そうかな、うん、どっしりこう見るのが好きなの僕はね。
松本さんはお家で見るんですか最近？
いや、もう最近は見ない。だからもう子供ができてからはそんな、なかなかそんな時間ないんで、
でも逆に映画館行かないと見れないでしょ、家だと見れない。
そうだよね、まあ、移動中になんか iPad とかでこう見たりするけれど、まあ、先ほどの話じゃないけどそんなもんじゃないんで、
そうなんだよね。
あとね、映画って僕はやっぱあのスクリーンで見るから、その情報量の多さっていうのが一つ魅力だと思うんで、ちっちゃい画面だとやっぱり情報量足りないよね、
そう
と思う。だから
なんか没頭できない、
映画館で見ないとね、あかんのだけだと
ね。
そうなんだよな。俺最後見たの映画館で見た映画なんやろうな、そんなこれ思い出されへんのね、これね。
そうね、でもマーティン・スコセッシはちょっと見たいなと思って、
ディカプリオ3時間ね、う
ん、あれはいいんじゃないかなと思います。
なるほど、うん、私も映画は90分でいいかなって思ってるんですね。
そうね、僕も2時間ぐらいやな、やっぱり
短くていい映画ももちろんあるし、
ね、あ、おっしゃる通りです、うん、そう、長くないと困る映画もありますね。
そうそうそうそう、
あります、
そうなんだよね。
まあ、あとはあれですね、やっぱりあの音楽が楽しいなって映画はすごく見たいから、そういう特集もいいなと思ってるんです
よね。僕もともとミュージカルがすごい死ぬほど好きで、
そうだ、
もともと僕その高校の時に映画ハマったもミュージカルが見たくて。
どのミュージカルが
聞くの？あの MGM のミュージカルです。
そんな本格的な。
大好きなんですよ。
あ、いいですよね。でも
ね、もともとオズの魔法使いっていう映画を見て、でも大好きで大好きで大好きで、もう絶対100回、ほんまに絶対100回見てると思うんですよ。余裕で100回見てると思う。
もういつも豪語するもんね。ね、
そうで、それと、まあ、流れで、そのジュディ・ガーランドの映画を見ていって、で MGM のミュージカルもずっと見ていって、それこそあの大前地下とかで、ね、あの特集やってたんで、ちょくちょくやってたからそれ見に行ったりしてて、なんか音楽と映画って僕はやっぱミュージカルなんで、
そうですね、すご
い
です。
かミュージカルもぜひなんかちょっと上映してほしいです。
そうですね。ちょっと今私斜めに行ってしまったんだけれども、うん、あのジャック・ドゥミの特集をやってくれってある方から言われてて、そう、なんかちょっとこじゃれてるなと思いながら、まあでもドゥミはね、誰が見ても面白いなっていうのと、私もミュージカルとても好きなので、
はい、
あのちょっと一風変わった、あのレオス・カラックスのミュージカル
があるんですよ。
知らないですね。
2年前だったかな。
へ
え、ちょっとダークなんですけどね、あれも、もうカラックスね、映画でなくて構わないみたいな域に今入っているので。あ、そうなんだ。
最近の見てないですね。
そうでしょ、
うん、見てない。
ポンヌフの恋人とか、はいはい、なんか一世風靡しましたよね。
はいはいはい、あの時代ね。そうそう、それも90年代のね。
そうそうそう、
渋谷で見ました。
好きやったこと見に行った、ポンヌフの。
あ、もうそうですよね。
好きなこと見に行ってしんどない。
確かに
しんどかった
ね。しんどかったやろ。だもんね。
ちょっとおしゃれ映画見に行こうと思って行って。
ちょっとちゃうな。
ちょっとち
ゃうな。二人ともみたいな。
あるよね。若気の至りね、それはね。
そうそう
そう。そうなんですよ。なんですけどね、もうカラクスも独走状態っていうかね、あ、もう映画じゃなくていいんやみたいな感じが面白いんですよ。
すごいですね、それもね。そういうのも面白いですね。
そうなんですよ。そういうのも見たいけど。でも雨に歌えばも好きやし。
ね。
はい。
最高だからな。
みたいな。音楽大事かなと思ってます。
なるほどなるほど、
うん、ね、じゃあ今日も一曲おすすめの曲、はい、教えてもらいたいな。
じゃあちょっと同級生、
はい
はい
はい、
この3人の世代が、あの全員見たという。
え、何何何、
いいですね、その間違いないでしょ。
そうでしょ、私たちの同級生で見てない人いないですよね。いないと思いますね。あの、はい、大ヒット作、あの、はい、ビームベンダース監督ライクーダーの、はい、ブエナビスタソシアルクラブより、はい、ちゃんちゃん。
いや、もう一気にその時代にトリップされましたね。
あの、全員が見たし、全員がサントラを買った映画です、ね、
言い切ってもいいぐらいの。
いや、言い切ってもい
い。いやいや、本当に、うん、いや、ライクーダーは痺れるぐらいかっこいいね。みんなこんなおっさんになりたいなと思った
から。わかる、わかる、
わかります
、わかります。
他はこんな、こんなおっさんになりたいなっていうのは他はいたんですか？
あー、聞きたい。
こんなおっさんになりたいな、誰やろ、憧れの。
でもやっぱりジョン・ルーリーは人からでしたね。そのストレンジャーズ・パラダイスね。
影響受けた。
影響受けたね。で、僕ね、一回見たことあるんです。
ジョン・ルーリーを。
それはね、まあ、有名なその90年代ファッションショーが、その幼児の元とっていうブランドと、コメディ・ギャルソンというブランドのジョイントのショーがあって、そのランウェイにジョン・ルーリーとデニス・ホッパーが出た。
熱い、
すげえな。デニス・ホッパー、
デニス・ホッパーとジョン・ルーリーで、で、幼児山本の方のモデルは高橋幸宏さんとか細野さんとかで、もうすっげえかっこいい。ジョン・ルーリーはあのハーモニカ吹いて出てきたから、
かっこいい、
かかった、しびれました。
いいの見てるね。
それはもう宝ですね、
ほんまやな、
う
ん、
ファッションの世界にはどういうあれで入って、ファッションっていう、
ね、
僕で、あ、僕ですか、うん、僕はそうですね、もう本当高校生の時からファッションが好きになって、
ま、サティに行きながら、
サティにも行きましたよ。パレサンチェームです。パレサンチェーム。そういう、そういう感じですね。で、高校、セーリン高校を卒業して、バンタンデザイン研究所というところ、あの東京に行ってって感じですね。でも本当その ファッションを見てファッションを好きになった部分もあるけど、やっぱ映画の影響はやっぱり、まあ、あとミュージシャンとか、うんうん、そこはつながってたんで、本当ライクーダーがお酒の CM に出てたんですよ。
へ
で、その時に着てた、うん、そのアロハシャツいわゆる着てるんですけど、うん、後に気づいたんですけど、それヴィンテージのアロハシャツなんですよ。
なるほどなるほど。
いわゆるだから本当ライクーダーってその80年代出てきた時のかっこいい時から、うん、ずっとモノ背景を追求する人やった
ね。なるほどね。
だからここにたどり着いたんやなっていうのがすごいあって、
それ
だからもう一つのシャツ選ぶのでもすごいこだわってんだなっていうのが脈々と感じます。
はあ、
大事
大事
大事ですね。
いい話だね。
読み取る力がすごい、はあね、
その切り抜き持ってますよ。
へえ、そんな原点が、
はい、
そんなこといい曲のリクエストしてくださったね。そうしたら
そうそうそう、
立っときたいの、ね、僕らのこの世代に。
いやもう本当そうなんですよね。なんでしょう、仕事と生活がそんなに離れてないというか、
うん、そうですね、
うん、生き方、
うん、もう一緒くたになってますよね。
そうですよね。割とそういう世代やったんかなっていう気はしますけどね。なんでしょう、趣味の時間と仕事の時間に区切りがあんまりなかったというか、うんうん。
でも熱中するものを見つけ、ね、小杉さんもそうだけど、熱中するものを見つけた人勝ちやね。
本当そうだよね、う
ん、本当ですね、
うん、もうそれが本当幸せ。
そうだよね、
趣味でもスポーツでも、
うん、本当そう、
ね、
本
当そう、うん、
まあ、まっちゃんもね、
僕だからゴルフと出会って、
いや本当そうやと思う、
幸せになった、うん、ね、本当に、
うん、それも全部が境目ないわけじゃない、
うん、
それ素晴らしいと思う、うんうん、時間も忘れるやろ
う
し、
そうなんです
、素晴らしいと思う、うん、
これからもずっと続けられますもん ね、 ね、映画もゴルフも、ね、無理なくファッションも ね、 ね、
うん、
終わりがない。
うん、
自分っていう人間説明するとき一言でできるやん。
あ、
それがなんか僕シンプルでいいなと思う。僕はゴルフの人です、ね、ファッションの人です、僕は私映画の人です
って、うん、
それがなんか素敵よね。
まあそうね、
グッたらグッたらなんかこうさ、こんなこと言うんじゃなくてさ、僕はもうゴルフの人ですよ、
うん
う
ん、
言えるし、そうですね、
うん、確かにね、
皆さんの共通点、
まあそれしかできないっていう、
そういうこと
そうなんですよ。
いやかっこいいです。
それしかできない、
ない側の人間からするとすごい
嬉しい。
そんなことない、
うん、
いやそうですね、うん、でも共通点があってここまで会話が広がるのって やっぱりつながってるんです ね、 ね、
僕らの世代は特にそうなんよね。みんなファッションとか好きな人はさ、やっぱりこうやって映画見る、
う
ん
う
ん、
そうね、う
ん、まあ、インターネットとか
ない し、ね、
ない時代なので、うん、こういうところからね、
こういうところからいろんな情報というか、まあ、なんていうの、そのカルチャーみたいなのさ、
うん、
すごいやっぱ興味あるし、うん、渇望してるけどそんなにないからさ、まあ、映画とか音楽とかね、うんうん、
一体感ありましたよね、
まあ、そうそうね、そうそうそう、選択が違う、今ほど広くないから、
うん、
今の話じゃないけど、 これ好きってみんなやっぱり見てたりするし、
そうだね、
うん、
みんな影響受けて、
そうね、うん、その中で俺はここには気づいてるけど、あいつはこういう見方してんねやとかっていう人とのやっぱり違いがそこで会話であるじゃないですか。
わかる、
そうね、それもそれで自分のなんか勉強とか刺激になるし、
ね、そんなとこ気づいたみたいなね、
あ、この人はこう見るんやっていうところでね、それがすごい楽しかったです。
そうやな、うん、私素朴な疑問が湧いたんですけど、はい、邦画って見ないんですか？
邦画も、
まあ、見る、まあ、
見るっちゃ見る、
見るけど、
うん、っていう、まあ、今だけじゃなくてそういう、うん、あの青春時代も含め、
あの大津安二郎ご覧だった
って、ね、そうそうそうか、
そう、邦画はね、日本映画はあんまり好きじゃなかったというか、うん、もう洋画に熱中しすぎて、和歌山にいる間は見なかったんですよ、
うん、
ただ私生まれて初めて2回見に行った映画っていうのが、うん、大島渚監督の戦場のメリークリスマス、これは高校生の時だったんで和歌山でですけど、あまりに訳が分からなく
て、
もう一回見たんですよ、
ね、うん、もう一回見やんとちょっとも
う一回見たんですよ、
まあ、まあね、あとはあれはなんか邦画とか洋画とかなんか超えた何かはありますけどね、
ポイントはそこで、うん、私日本映画も見るんですけど、うん、それはあの世界の映画やけどたまたま監督が日本人っていうタイプの映画、
なるほど、
多分見てるん
だと、まあ、そうですよね、
含め、うん、例えばあの黒沢清とかですね、
はいはいはい、
呼び捨てにしてしまった。例えば黒沢清監督とか、
ね、まあまあいいじゃないですか、ビューエンダースも呼び捨てにしてるし。
そっか、そっか、もう、そうそう、手遅れやった。
大丈夫です。
なんかそういうのはあるかもしれないですね。
そうね、お二人もそんな感じですか。
僕は邦画はね、とびきり一番好きな映画があって、あの麻雀放浪記っていう、
あれは面白いですよね、和田誠さん、
和田誠さんの あれはもう最高だね。
なるほど、
あれはもうぶっちぎり一番好き、邦画で一番好き。
原作も面白い、
原作も面白いですしね。
浅田、
ずるい、
浅田
色川舞台です、
そうそうそうです、あの2つ名前があるからね、
そうそうそうね、
いい、素晴らしいね、あれは、
あれは本当面白い、浅田哲也、浅田哲也、
ね、同世代でいいですね。
永遠に話せます ね、
本当に
この年になって同世代結構いいですよね。
そうですね、はい、それはありますね、はい、なんか
そうですね、
そうですね、
そう、ほんであとちょっとさらに言ってたけど、この年になって、うん、若い時見てわけわからなかった映画がわかるんですよね。
本当にあります。
それはある、なんか ね、あの全然そのなんていうの、自分の中にその感情の経験がないから見てもわからなかったけど、うん、今見たらもうビンビン感情移入できるみたいな。あだこの見せていただいたそのフェイシズって、はい、もう出てくるかん、あのなんていう登場人物の気持ち全部わかるから。
なかなか過激でしたよ。
赤いやつ、
うん、過激やけど、まあでもね、
価値観が分かる、
まあ、確かに私も分かりました。
こういう時こんな風に感じるなっていうのもやっぱ自分の中に引き出しがもうできてるから、
うんうん、男女の、ね、気持ち、揺れ動く気持ちとか、夫婦間のあのちょっと冷め切ったような、うんうん、でもなんとも言えないもう空気感というか、
そういうのがなんか、うん、結構
分かりますね、
我がことのように分かるから、うん、やっぱり映画になんかこうなんていうの、没入できるよね、
また違う味わいがある、
うんうん、よく理解できると思う、他の映画も多分そうなんやろと思う。
そうはね、
見直すのいいですね。
見直すのいいと思う。若い時わけわからんかった映画っていうのをなんか見直してみたら、うん、あそういうことやったんやみたいなのありそう、うん、
でもそうなるためにはね、うん、やっぱわけわからん若い時に見といた方がいいですよね。
絶対そう、
だから見てた自分に感謝するとこはありそう、そう、ね、あの時見ててよかったっていう、
確かにそうですね、
わからないなりになんか心に残ってますからね、
うん、そうですね、これ覚えてるもんね、
はい、
覚えてるもん、
そうなんですよ、
なんかわけわからんかったけども、うん、
それがテレビでなんか見たやと全く覚えてないんじゃない、うん、映画館にわざわざやっぱり自分で選んで行って、
う
ん、
そうやと思う、
見てなんやねんっていう、
うん、そうですね、それは映画館という経験が大きいですかね。
そうじゃないですか、 そうじゃないですか、多分
やっぱり暗いところで ね、こうやって見て、しかも途中で出るわけにもまあいかんやん、
う
ん、
今特
に集中させられる、テレビやったらもうなんかわけわからんしもええわみたいな、うん、なってまうかねんけど、うん、
2倍速にもできないです
し、ね、そう
今みたいにね、
そうそうそう、逆に巻き戻してもう一回ちょっと見よう、今かんやん、全然できないから映画
はね、できないから、
そうですね、巻き戻したい時いっぱいあります。
いやなんかでも感受性は柔らかかったと思うんですけど、若い時の方がまたなんか違う何かが、もうね今見ると辛すぎる映画も結構ありますけど、ね、若い時はへーって大人大変やなみたいな
感情移入しすぎて、そういう意味、ね、
しすぎて
重くなるね、
それはあるね、
それあるか、それ
ある、これ超えたらまあいろいろあるかになるんですかね、
うんね、そう、何度も見てる映画ってありますか、高瀬さん。
というかね、落ち込んだ時とか、うん、たまに落ち込む時もあるんですよ、うんうん、でその時元気になるための映画が2本ぐらいあるかな、
え、聞きたい、
知りたい、
え、どんな映画ですか。
ね、一つは二人のベロニカっていう映画ですね、
見たことないけど題名だけわかります。
そうですね、はい、あのポーランドのケシロフスキっていうしたかみそうな監督の映画なんですけど、これアメリカで初めて見たっていうこともあり、
あ、なるほど、
それを見直すことがありますね、うん、もう一本はウディアレのマンハッタンなんですね、はい、